その前にですね、私がちょっと足を引きずったりして、もう知ってる人は知ってるんですけれども、いろいろとご心配をおかけしまして、本当に、またお祈りいただいてありがとうございます。ちょっと言うのも恥ずかしい、ことなんですけれども、水曜日の日にですね、娘と学校のプレイグラウンドで遊んでいたんです。それで今年私は38歳になるんですけれども、まだ、若いと思っていたんですけれども、自分の脳はですね、ジャンプしたら私の体はそこまで行くはずだと思ってたんですけど、実際体はそこまで届かなくてですね、遊具の遊具から、折ってしまったんですね。2メートルあるかないかぐらいだったんですけれども、落ちたところに、地面ではなくて遊具のこう鉄パイプっていうんですか、いろんなものがこう入り組んでいるところに、落ちてしまって、一瞬で僕も何をどうぶつけたのかわからないんですけど、とにかく体が、動かなくてですね、お医者さんに見てもらって、骨折はしてないということですので、ただ痛いのはもうしばらく続くから、ただひたすら我慢しなさいと、そう言われました。でどこを一番打ったかっていうとですね、手とかもいろいろあるんですけど、この大腿筋、ももをですね、すごく強く打ってしまって、今まで大腿筋に感謝したことないんですけれども、こんなにこの筋肉が大事なものだっていうことを初めて知りましたね。何が一番大変かっていうと、お尻を拭くとき、この中腰でお尻を拭くとき、もうここに力が入らないし、入れたら激痛が走るしで、今はだいぶもういいんですけれども、打ってから2日目3日目、もうお尻を拭くのが大変でね、でもお尻を拭くのはせいぜい1日に1回か2回で済みますので、よかったなと思いましたけれども、皆さんもね、本当に怪我には気をつけていただきたいと思います。自分の体がね、ここまで行くと思っても、それよりももっと短く想定してこれからは生きていきたいと思います。もう2分も喋っちゃいました。もう早速御言葉に行きたいと思います。 I think I spoke too much. So I'm not going to speak this in English, sorry, because it's nothing to do with Bible. So if you would like to know, maybe you can hear the translation later. But let's move on to Bible, the Matthew chapter 4 verse 1 to 11. So when we read this scripture last time, which is 2 weeks ago, we learned that Jesus was the one who was glorified and worthy to be our Savior. And today we won't read it again, but this time we want to look into further details in each temptation. There are 3 temptations here, so we'd like to look into further details in each one. And because these temptations are also one of very common challenges or traps that we kind of face in our daily lives, so I think learning about these temptations, and especially learning about how Jesus responded, will help us to walk in the light of God, help us to follow Jesus. So let's take a look at each temptation. Number one. So now when the tempter came to him, he said, "If you are Son of God, command that these stones become bread." So when we read this first temptation, our attention are immediately drawn and fixed on bread, or changing stones into bread. But that is a trick. That is a trick of devil. Actual trap is placed before that. The devil said, "If you are Son of God," he just didn't say change stones into bread. He said, "If you are Son of God, if you are Christ, if you are Messiah, change stones
into bread. It looks like the devil is challenging Jesus to change stones into bread, challenging Jesus to show the miracle. But his real purpose is to make Jesus to prove his qualification as Son of God, as Messiah, by deeds, which is changing stones into bread here, but could be anything. If you are Messiah, you should be able to do this. You should be able to do what I say. And we also have that kind of temptation too. If you are Christian, if you really believe in God, you should be able to do this.
Now let's take a look at how Jesus responded. Verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God."
It is not changing stones into bread, nor any other deeds that qualifies that Jesus is Son of God, but every word that comes from the mouth of God.
It is not our doing, it is not our deeds that qualifies that we are righteous. It is Word of God and His promise that qualifies us as sons and daughters of God. We need bread. Of course we need bread. Jesus did not deny that. He said, man shall not live on bread alone. Bread is important. We need bread. And we are also encouraged to walk in good deeds too. But sometimes as we go after them, we forget and leave something more important. Bread is important, of course. But it is God who provides bread for us. Good deeds are important too. But it is God who prepares good deeds before us so that we can walk in them. It is God who encourages us. It is God who talks to us. It is God who helps us to grow so that we can walk in the good deeds. It is God. We can do nothing without God. It is God who qualifies and gives us life and future. Jesus is Christ. Jesus is Messiah, not because he can change stones into bread, but because he follows every word comes from God, and that word qualifies Jesus as our Messiah. Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Now let us move on to second temptation. So second temptation is as kind of response to Jesus' answer, response to Jesus' the first answer to the first temptation. The devil now challenges him to prove how much then Jesus trusts those words of God. If you say man should live by every word that comes from the mouth of God, then how much you can trust that word? How much you are actually trusting the words? The devil set Jesus on the pinnacle of the temple and demand him to jump off to prove what Jesus just said. If you say you live by God's words, here's what God's words say. So show me how much you trust his word. But Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." So first, it sounds like the devil was testing Jesus to see how much he can trust the word of God, as he said. But his real purpose, devil's real purpose behind it, was making Jesus to test his Godfather so that he can show off his faith. And I think this is very, very tricky trap and temptation, and we often face this as we try to follow Jesus. Because it makes us look like a faithful person. Because that makes us look like a faithful person. I can jump off, I have no fear because I trust God. It looks like I'm faithful. But we really need to pay our attention to determine whether you are simply faithful to your God, or maybe you are just trying to prove your faithfulness for greatness to others for your sake. The temple is the place. The devil took Jesus on top of the temple, but temple is a kind of symbol of the place where we worship God. Temple is the place to worship God. Temple is the place where God should be glorified. And it is not a place to show off our faith. But we often have a temptation to do it. Among, you know, Christian friends, in the church, because I want to be considered faithful pastor or faithful or disciple, that may could be the main reason to do something that it looks like faithful, but actually it may not. This is very tricky trap and temptation, because there is also a situation that we actually need to jump off, right? In our life. Sometimes we have time that we need to jump off and take a first step with faith despite the situation. That's true too. Sometimes we need to jump off. Not to show off our faith, but to actually follow Jesus. The question is, what is the difference? What is the difference between trusting and testing your God? What's the difference? It looks maybe the same from outside. But what is the difference? So I want to go with trusting first. Trusting is this. Trusting is you respond to God's calling or God's will despite the situation. That's trusting. You respond to God's calling despite the situation. That's trusting God. On the other hand, Testing is this. Testing is you demand God to respond to your will and desire or whatever you ask for despite the situation. You demand God to respond to your desire or whatever you ask for. And that's testing your God. But we know that there is no need for us to test our God, because Jesus has been tested. Jesus went through all the tests, and he already proved God's love and his mercy and salvation for us by his life, death, and resurrection. We believe in God not because God responds to our desires or our request, or we are not believing God because he gives us what we asked for, but because of what Jesus did, Jesus has done for us 2,000 years ago. This is why we believe in Jesus. But sometimes we say, I don't believe in God anymore because he didn't do this for me. Maybe you're testing your God. That's not a faith. We believe in God, and our faith rooted in what Jesus did, not how God answered your request. And I want to move on to the last one. The last temptation is verse 8 to 9. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdom of the world and their glory. And he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. First of all, why is this a temptation to Jesus? Have you ever think about that? Why this word could be temptation to Jesus? Do you think that Jesus was eager for power and the riches of the world? Do you think Jesus wanted to obtain all the wealth and, you know, fame of the world? I don't think so. He already had it. He's Son of God. He's God. He don't need our wealth. Then why is this temptation to him? He was not eager for riches or power or glory of the world, but he was rather eager for us, because he came to save and restore us from sin and evil power behind it. He was eager for us. But to accomplish this mission, he must give up his life on the cross to redeem us. So devil was actually tempting Jesus to achieve us, to achieve this world, to achieve us without it, without suffering on the cross. And that was tempting. That was temptation to Jesus. You remember when Jesus came to Gethsemane and he prayed and said, he prayed like this. He prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." Jesus was struggling. Even at the last moment, he was fighting, he was struggling. That how much sadness and fear he was facing at that moment. And also remember how Jesus replied to Peter when Peter rebuked him about his will to die on the cross. Peter said, "Teacher, Jesus, don't say that again. It will never happen. You are not going to die in Jerusalem. You are not going to die. Never, never." But Jesus said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concern." It sounds similar to how Jesus answered today's scripture. "Get behind Satan. Go away, Satan." It was a big temptation to Jesus. Giving up his life, which means separation from his Father, which he had never experienced, to save and restore us, was one last and biggest challenge and temptation that Jesus had to face and overcome to save us. And indeed, he did overcome. And he won the victory for us. A life we have in Jesus today, we want to remember that the life we have today in Jesus is way, way, way more precious and much, much worthier and richer than all wealth and glory of the world. Why should we exchange it with devil's offer? Never. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their souls? We might lose something, or could be everything, for the name of Jesus Christ's sake, but we have everything. We might lose everything because of his name, but we have everything. We might be able to gain the world. We might be able to achieve what we want by discarding Jesus Christ and falling down before Satan, but we are actually losing everything. Worship the Lord your God and serve him only. This is how Jesus answered. Worship the Lord your God and serve him only. And this is how Jesus lived. And this is how he wants us to live today. And of course there are temptations, but our Lord Jesus overcame them all. And he is with us today. He is with us always. So we want to pray that we can too walk like Jesus as he walked with his Father, the God, his Father. 日本語で少し短く要約をしてお祈りをして閉じたいと思います。前回2週間前もこのマタイの福音書を同じ箇所を読みしましたが、前回はイエス様がなぜ救い主なのか、その救い主としてどうしてイエス様がふさわしいのかという視点で、全体を通して私たちは、御言葉を読みましたけれども、今日はもう一度同じ箇所を、今度はこの3つの誘惑が出てきますが、その一つ一つに注目をしながら、見てきました。第1番目の誘惑、それは、石をパンに変える、お腹が空いてるから石をパンに変える、誘惑でした。で、私たちはすぐに、そういう石をパンに変えるというその行い、その奇跡、自体に注目をしてしまいがちですけれども、しかし悪魔の本当の狙い、ここでの誘惑というのはその一つ前のところ、それはもしあなたが神の子ならという言葉なんですね。もしあなたが神の子なら石をパンに変えてみなさい。イエス様が神の子であることの条件として石をパンに変えるということを悪魔は要求しました。しかしそれに対してイエス様は、人をパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるお答えになった。イエス様が神の子であるということは、もちろんその奇跡によってもわかるんですけれども、しかしそれは最終的には行いによって証明されるものではない。イエス様が神の子であるということは、神の言葉が証明する、神の声が証明する、またその声に従うイエス様が、証明する。で、私たちも同じだと思うんですね。あなたがもしクリスチャンならこういうふうに生きているはずでしょう。あなたがもし牧師ならこうあるべきでしょう。いろいろな声が聞こえてきますけれども、それらの行いが私たちを神の子として認定するわけではない。私たちが神の子とされるのは、ただ神の言葉による、神様がそうおっしゃってくださった、そう約束をしてくださった、その神様の恵みによって私たちは神の子とされている。もちろんパンも大事です。良い行いに歩むことも神様が私たちに望んでおられることです。でも私たちはそれらを追い求めていくときに、もっと大事なことを時々忘れてしまう。それはパンより大切なのは、パンを与えてくださる神様であるということ。良い行いも大事だけれども、その良い行いをすることができるように私たちを変えてくださるのも、励まし、また成長させてくださるのも、また神様であるということ、私たちは忘れてしまうことがないでしょうか。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。この言葉によって私たちは救われ、この言葉によって私たちは変えられ成長していくということをもう一度覚えたいと思います。第2番目の誘惑は、この第1番目の誘惑を受けてのことだと思うんですけれども、そんなに神様の言葉を信頼しているんであれば、高いところから飛び降りてみろ、神殿から飛び降りてみなさい。なぜならば、その神の言葉が、天使を使わせてあなたを支えて守ってくれるって書いてあるんだから、本当に信じてるんだったら飛び降りてごらんよ、大丈夫でしょ。そう悪魔はイエス様に、挑戦をしたわけですね。それに対してイエス様は、こう答えになった。あなたの神である主を試みてはならない。これはすごく難しい問題だと思うんですね。なぜならば、非常に表向きは信仰的に見えることだからです。私は神様を心から信頼しているので、ここからジャンプすることができます。私は神様を信頼しきっているので、突拍子もない、ことを恐れずにできます。わあすごい、周りから見たらそれは信仰的に、見えるかもしれない。でもそこには落とし穴がある。私たちはよく、そういった、方向に流されてしまいやすいと思うんですね。 誰かが何かを言うわけではないけれども、なんとなくその雰囲気とかね、あるいは教会の中で、クリスチャンはこうあらねばならない、牧師はこうあらねばならない、自分の中でもしかしたらそういったイメージを作り出してしまって、そうじゃないと周りの人からちゃんとした信仰者だと思われないかもしれない、ちゃんとした牧師だと思われないかもしれない、そういう、目に見えない、プレッシャーによってですね、信仰的な行動をしてしまう。でもそれは本当の信仰ではないですよね。周りの人はすごいって言うかもしれない、でもそうではない。私たちはよく吟味しなければいけないと思うんです。それは本当に純粋に神様を信頼するがゆえの行いなのか、従順なのか、それとも自分の信仰を周りの人に認めてもらいたい、自分の評価のための、自分のための信仰があるように見せかけるための行いなのか、私たちはよく自分に問いかけていく必要があると思うんですね。で、この問題がもう一つ難しい理由、それはイエス様はこの時は飛び降りませんでしたけれども、実際飛び降りなければならないようなことも私たちの人生の中には起こってくることがある。この先何があるかわからない、目に見えないけれども神様を信頼して一歩踏み出していく、飛び込んでいかなければならない、ね、ユリがメッセージで言いましたよね、神様目に見えないところですでに川を止めてくださってた、目には見えないけど一歩踏み出して川を渡り出さなきゃいけない時がある、そういうことってやっぱり私たちの人生の中にあるわけですよね。ですから私たちはそれが本当に神様を信頼しての一歩なのか、あるいはそれは神様を試みている自分のための一歩なのか、それをよく見極めなければいけない。で、その見極める一つの、まあ、ヒントというか、基準になることはこうではないかなと思うんですね。もし私たちが神様のコーリングに対して、神様の御心に対して、たとえその時のシチュエーションが難しいものであっても、そのコーリングを信じて一歩踏み出していく、それは神様を信頼しているということだと思うんですね。でも逆に私がこうあってほしい、こうなってほしいということに神様だったらこうしてくれるはずだ、そういう思いで、無謀な状況であるにもかかわらず何かをする、それは神様やっぱりテストしてる、神様が自分の願いに応えてくださることを期待して何かをする、それは神様をテストすることだと思うんですね。僕は神様を信じてる、だから絶対試験に合格するはずだとかね、それはあなたがしてほしいこと、神様があなたに望んでいることではない。神様が本当にいるんだったらこの人と結婚できるはずだとかね、いやそれはあなたがしたいことであって神様の御心とは限らない。自分のしたいことに神様を従わせようとすることがテストである、それは聖書では、してはいけないと言われていることですよね。そもそも私たちは神様をテストする必要がもうない、なぜならばイエス様が私たちのために試みに会ってくださった、そしてイエス様はその試みを乗り越えて、そして神様の私たちへの愛と、そして恵みと救いを十字架、そして復活、その生涯を通して私たちにもすでに示してくださった。だから私たちは神様をテストする必要がないんです、もう証明されているから、イエス様によって。だから私たちはなんかこうね、思春期の男の子女の子みたいに本当に私のこと愛しているのかしらなんて言って、神様を試す必要ない。神様はもうすでに愛してくださっている、それはイエス様が証明してくださった。私たちは神様が私たちが何か心の中で願っていることを何そのまま答えてくださるから信じるんじゃない、イエス様が私たちのために成し遂げてくださった、その一点において私たちは主を信じるものであるということを、覚えたいと思います。最後に、3つ目の誘惑ですが、全世界をあなたにあげましょう、私を拝めば全世界をあげましょう、ね、皆さんだったらどうですか、はいじゃあ拝みますなんて言ってすぐ、全世界が手に入るんだったらもうサタン拝んじゃいますなんてね人はまあいないと願いたいですけれども、でもこれは私たちにとっては誘惑かもしれないけれども、イエス様にとってはそんな誘惑じゃないと思うんです。 だってイエス様は神様なわけで、神の子なわけで、そもそも栄光と権威をに満ち溢れた方なわけですから、今更このね、神様が自分で作った世界をあなたに差し上げますなんて言われたって、何バカなこと言ってんの、それを俺が作ったんだよって終わる話ですよね。別にイエス様はこの世の栄華とか権力とかに恋焦がれていたわけではない。じゃあ何がイエス様にとってこれは試みだったのか。それはイエス様はこの世の権力とか、富に対しては別に、興味がなかったかもしれない。でも私たちには大いに情熱を持っていた。私たちを救うためにイエス様は来てくださったからですよね。で、悪魔がここで試みていることというのは、イエス様が十字架で死ぬことなく、ただここでペコッと頭を一つ下げれば、この救いたい人間全部あなたに手放してあなたにお返ししますよ、ね、最初彼らを引きずり込んで一緒に地獄と思ってたけれども、全部諦めます、お返しします、だからイエス様十字架必要ないですよ。それはイエス様にとって大きな誘惑だったと思います。なぜならば聖書を読むと、イエス様は十字架でその命を捨てるということに対して何度も葛藤しておられる。それが自分の使命だと分かって、そのために来たことももちろん分かっている。でもイエス様はそこで大きな葛藤をされた。ゲツセマネの園で血の滴るような汗を流して、天の父なる神様、もし他に方法があるならば、この試練私から取り除けてくださいってイエス様祈ってますよね。でもそれ以外にないなら、あなたの御心のままになしてください。また彼のもう一番弟子のペテロがですね、イエス様が私はこれからエルサレムに行って罪の許しのために死ななければならないと言った時に、ピーターが、先生先生ダメです、そんなこと言ったら、そんなことは絶対にありえない、先生死んじゃダメ、死ななくてもいいです。そしたらイエス様はなんでそんなに怒るのってくらい怒るんですよね。引き裂かれサタンって、ピーターびっくりしたと思いますよ。ちょっと慰めようと思っただけなのにサタンなんて呼ばれちゃったりして、引き裂かれサタン。でもなんでイエス様があそこであんなに怒りというか抵抗を表したかといったら、やっぱりイエス様にとってそれは大きな誘惑だったからです。エルサレムにさえ行かなければ自分はそれをしなくて済むわけですから。だからペテロに対して非常にあんな厳しい言葉でイエス様は臨んだ。それはイエス様が葛藤しておられたからだと思います。自分の命を捨てるということ、それはただ死ぬというだけではなくて、天の父なる神様から一時であるにせよ引き離されてしまうということですよね。今までイエス様でさえも経験したことがないことをこれからする。イエス様は大きなチャレンジの前に立たされた。私たちの救いのために大きなチャレンジの前に立たされた。でもイエス様はそのチャレンジを乗り越えてくださったわけですよね。私たちが今日今持っている命ということを考えたいと思う。私たちがイエス様の名によって今与えられているこの命の保証というのは、この世界中の全部の富を集めたものよりもずっとずっと価値のあるもの、高価なもの、かけがえのないもの、それを私たちは今ここにいただいています。でもそのことをいつも私たちは感じてるでしょうか、覚えてるでしょうか、うっかり忘れてしまっていることがないでしょうか。そんな時悪魔はささやくと思うんです。あなたが信仰を捨てたら、イエス様からちょっと離れたら楽にしてあげるよって、欲しいもの何でもあげるよ、不安も取り除いてあげるよ、大丈夫だよ。でも私たちが今ここに持っているものはそんなものとは比べ物にならないほど大切なものであるということをもう一度覚えたいと思います。悪魔と交換してはいけない命が私たちにはあるということ、心に留めたいと思います。あなたの主だけを礼拝し、あなたの主にだけ使えよ。それがイエス様の生き方でした。イエス様が私たちに願っている生き方でもあります。もちろん私たちにはたくさんの壁があり試練があり、そうしたくてもできない弱さがあるかもしれない。でもイエス様は全部乗り越えてくださった。そのイエス様が私たちと今共にいてくださる。聖霊様を通して私たちと共にいてくださる。私たちはつまずかないとは言いません。時々私もね、水曜日に遊具から折っちゃいましたけれども、生きていれば私たちは転んじゃうことありますよ。自分は大丈夫と思ってたって失敗しちゃうことありますよ、いろんなことで。でも転んでもイエス様がそこにいる。イエス様はもう一度私たちの手を掴んで立ち上がらせてくださる。一緒に歩いてくださる。 私たちは絶対過ちを犯さない、失敗しないということではない。でもイエス様は何度でも私たちをもう一度起こして最後まで一緒に歩んでいってくださる、その手をしっかり握って私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から感謝いたします。あなたが通ってくださったこの3つの大きな試練、誘惑、それは今日私たちが生活の中で直面する問題でもあります。主よ、どうぞあなたがこの問題を乗り越えられたように、私たちもこの問題を乗り越えることができますように、そのためにあなたは私たちの力となってくださるお方です。私たちにもう一度立ち上がる力を与えてくださるお方です。主よ、どうぞそのあなたの手を握りしめて、あなたと共にあなただけを信頼し、あなただけに従い、あなただけに仕え、歩み続けることができますように、どうぞ悪魔サタンのさまざまな試み誘惑を今私たちの前から退けてくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。